イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中、
今週も
紀北町にお邪魔してます
ということで、紀北町観光案内人はこの方です、うん、
はい、紀北町観光協会の西尾です。よろしくお願いします。
さあ、もう文化歴史、うん、いろんな面に詳しい西尾さんですけども、はい、今日はどんなご紹介を。
今日はですね、紀北町のスイーツといいますかね、はい、老舗のケーキ店でありますエトワール菊屋さんをご紹介したいと思います。
はい、西尾さんスイーツもお得意で。
そうですね、まあ得意ってほどでもないですけどまあ好きですね。
あ、どうですか。
時々私も来るお店です。
はい、エトワール菊屋さんっていうのは、うん、地元の方が
もう地元で愛されてるという感じのお店ですね。
じゃあ早速お邪魔しましょうか。はいはい、失礼します。はい、あ、どうもこんにちは。
こちらオーナーの藤原さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら何年ぐらい。
もう38年ぐらいになりますか。はい、
当時から周りには洋菓子屋さんというのあったんですか。
この地区は僕のここだけで、で隣町尾鷲には2軒ぐらいあったんですけど、
はい、じゃあ先駆者ね。
ねえ、本当ですね。
こちらではどんなお菓子が、まあ、たくさん並んでますけども、一番人気とかおすすめとか教えてもらっていいですか。
今チョコレートのとかもいろいろやってる。ロールなんかが一番今よく売れてるんですけどね。
あつさん、でかくない。
ね、ロールボリュームすごいですね。
フルーツロールとかモンブランロールって、うんうん、あといちごロールはね、今ちょっともう品切れですけど、
私もね、このフルーツロールよくいただくんですよ。
本当に西尾さんも
何種類かね、フルーツが入ってまして、ね、
すごいいっぱい入ってる。
断面にめちゃくちゃ見えますよ。お
こう、あとは何、すごいタルト系も結構いっぱいあるよね。はい、何種類ぐらい常備されてる。
そう、ね、18から20種類ぐらいですね。はい、
38年ずっと作り続けて、はい、じゃあちょっと早速いくつか、はい、試食させていただいてもいいですか。
はい、こっちが生っていうかケーキですけど、うん、乾きもんっていうか、でこっちのクグロフっていうのも今ちょっと
クグロフ、はい、
ちょっと人気なんですけども。
クグロフってどこのお菓子ですか。
これはドイツとかフランスの方の田舎のなんていうかな、この辺で言うたらもう簡単に食べれるホットケーキみたいなような感じで出てくるケーキ、向こうではそれらしいですけどね。
今あれですよ、はい、オーナーさん乾きもん言うたから
それ気になった
いわゆる焼き菓子、ね、はい、じゃあクグロフを一ついただいていいですかね。はい、
地元にこうちなんだ商品なんかもね作っていただいておりまして、この辺熊野古道世界遺産になってますけど、古道の妖精という
ガトーショコラだ、
ガトーショコラであるとか、あるいはこれ地元の英雄、種まきゴンベイさんにちなんだお菓子。
あ、前回アツエリでも取材させていただきました、うん、種まきゴンベイの里にちなんだ、
種まきゴンベイさんという、
さんこれはふわふわっとしたお菓子っぽいよ ね、なんかね、カステラなのかな。あ、すごい、そういうお菓子もいっぱいあるんだね。どれおすすめですか、西尾さん的には。
やっぱり種まきゴンベイさんはおすすめしたいと思いますね。
じゃあそれとクグロフをね、ちょっとじゃあいただきましょうかね。はい、では早速、基本テイクアウトのお店なんですけど、ちょっとしたあのなんて言うんでしょう、待てる場所、
うんうんうん、
そうですね、
座って待てる場所があって、ちょっと今日は特別にそちらの場所をお借りします。はい、じゃあ早速いただきましょうか。はい、クグロフから。じゃあ
クグロフ、
はい、分厚く切っていただきましたけど、ね、はい、
いっぱい食べてもらうように切っときました。
いらっしゃる、はい、じゃあどうぞ
いただきます。これこのまま、表面は割とサクッとしてますね。
凝酒と粉糖とで固めてあるんです。
はい、いただきます。はい、うん、おいしい。
結構豪快にいきましたね。
うん、あ、ほんとちょっと、
そうですね、普通の、なんていうんですかね、フルーツケーキとかそんなんと違って、ちょっとサクサク感を出すのに、うん、粉をブレンドしてあるんです。普通薄力粉じゃなしにいろいろ粉を混ぜて、でちょっと溶脂をして、うん、アーモンドの粉が結構多いんです。
はい、この溶脂の感じがね、すごく美味しい感じ。でも子供さんとかも別に普通に食べれるぐらいの甘い感じなので、
酒の強い人なんかはかけた時のすぐ 電話ちょうだいとか言うてきついんです。
出来たてがちょっと洋酒が効いてる
ぐらいの、あの洋酒使っとるん で、
好みがあるんですよね、ちょっとね、
ちょっと時間
経つと、時間によって
お子さん食べてもあの香りは残るけど、アルコールはちょっと飛んで、は
い、なるほどね、
時間の経過のとともに味が違っていくのもいいね、
うんうんうん、
で、もう一つおすすめなのが種まきゴンベイさん、うんうん、これは、味が2種類あるん
ですか、ね、これチーズとこれあんずなんですけど、ね、
どっちがスタンダードですか、
ああ、まあ、両方ともまあ好みというかね、うん、分かれますね分かれます
ね、ブッセだ、
うん、
ブッセだね、じゃあ私チーズの方いただいて、
は
い、あ、じゃあアツさんもあんずを、
あんずいただきます、
あ、ブッセ、ふわふわふわふわよ、
あ、ほんとふわふわ
ふわふわだね、
うん、
いただきます、
いただきます、はい、あ、
ふわふわ、
うん、おいしい、あんずもいい感じですよ、
うん、
うん、めっちゃこのふわふわ感いいですね、
いいね、
うん、
チーズすごく美味しい、これ材料はどんなもの使ってらっしゃる、
クリームチーズとバターもフレッシュバターって言って、マーガリンじゃなしに動物の油脂使ったあのフレッシュバターって僕ら業界では言うんですけども、うん、混ぜ物じゃなしに本当のも 100% の動物性油脂使ったやつでやってるんですけどね、はい、
材料にこだわってるとね、ほんと美味しいよね、素朴なんだけど、これなぜまた種まきゴンベイさんって名前になったんですかね、
あ、ここがあの種まきゴンベイさんの発祥の地って言われとるんで、それにちなんで、うん、あのこのデザインなんですけど、これはあの小山の地区に川端さんっていう画家さんがいて、その人にデザインしてもらって描いてもらったんです、
はい、可愛い顔してるもんね、
うん、ね、めっちゃ今一気に食べちゃった、うん、美味しいから、
い
しい、うん、コーヒーにも合うし、紅茶にも合うし、うん、
あ、でも、うん、お茶にも合うと思います、
あ、いいね、普通にね、
美味しい、
磯さん、いいですね、美味しい
ね、そうですね、本当に、うん、まあ、近くにあってね、私家の幸せだと思いますよ、
まあ、定期的にあのお土産で持ってきていただければいいんですけど、
ね、あ、そうですね、また心がけますね、
そして生菓子もね、はい、たくさんありますけど、う
ん、はい、僕がここ始めて38年なんですけど、はい、僕の背中見て育った息子が今回帰ってきたんです、2代目になるんですけど、
はい、帰ってこられた
んです、東京であの修行してて12年経って、で先月帰ってきたんです、
ちょうど、
うん、
僕のやってきたのとこの息子とやったのを融合させて、お互いに喧嘩をしないように分担してやっていこうと思って、これ息子なんです、
あ、息子さんどうも、
藤原祐介です、よろしくお願いします、
12年東京で、まあ、修行をされた、
はい、
どういったお店でどんな修行されたんですか、
何店舗かいろいろ経験させてもらったんですけども、
こういう商品も作られるんですね、
ん、何ですか、
あ、飴細工ですか、これ、
あ、今ちょっと時間ないんで、ね、あれなんですけど、ちょっとずつ暇な時間見て飴の細工の二人やってるんですけどね、
すごい、これお花ですよね、
バラ、
白とピンクのお花が葉っぱ、
葉っぱに支えられて、ね、
ウェディングケーキとかそういったものに結構飾ったりするんですけど、まあ、今回ちょっと、まあ、時間がなかったので小さいものなんですけど、まあ、お店のディスプレイ用にもっとでかいものとかできたりもするんですけど、
すごいですね、息子さんのこういう姿見ていかがですか、お母さん、
あ、嬉しいですね、もう僕 もうそろそろ引退しようかなと思って、
いやさっき融合させてみたいな、ね、まだまだ
強いられるね、
まだ10年ぐらいいけるかなと思って
まだまだ10年と言わずも、早速ですけども、じゃあその息子さんの5月から登場予定の甘夏を使ったムースかな、
いろんなところの経験を受けた中 でこれ帰ってきて思ったのが、この今回これ甘夏なんですけども、この辺で採れる甘夏って香りも良くてすごくいいものなんですよね、それで今回この甘夏のケーキ作ってみたんです、もしよければちょっと召し上がっていただいて、
はい、
この甘夏のケーキ、綺麗、綺麗ですよ、あの甘夏のジュレと果肉もたくさん乗ってて、
あと、ね、
それこそ何かこうお花でできた、
ね、
トッピングもされてますね、砂糖菓子かな、
食べるのが、ね、申し訳ないぐらい綺麗です、
ね、
いただきます、あ、でも柔らかいな、うん、
も
う、うん、風味もあるし、ちょっと苦味もあるんですけど、このムースもね、すっごいまろやかで、 めっちゃ美味しいですね。これからちょっと暑くなってくる季節にはぴったりなスイーツですよね、
うんうんうん、上にねすごい細かく果肉とあと果皮
ですね。うん、また果肉が入ると新鮮な感じが口に広がります、うん、
これトッピングもまた素敵ですね。
そうなんです。この採れた甘夏をあの砂糖とコンポートしっかり煮詰めて、で甘さにもこだわって、それを中に入ってるんで、僕今回生菓子は帰ってきて初めて作ったんですけども、はい、ちょっと自分の自信作かなとは思いますけど、
第1号で自信作来ましたよ。ただね、一つポイントとしては、うん、東京に行かれたからこそ分かる、うん、この辺で採れるフルーツの良さ、
どのフルーツもやっぱり全然違うんですよね。多分東京って一回どっかで採って、でその間に移動してっていうのがあって、やっぱここ直接取れて入ってくるじゃないですか。帰ってきてその素材を使えるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、自分自身。
そうよ、地元の農家さんと連携図って ね、
そうね。
じゃあいろいろ西尾さん、これから紀北町ならではのヒットスイーツ出そうじゃないですか。
出そうな予感がしますよ ね、はい、
いろいろ今ご自身の中で練ってる構想っていうのはありますか。
とりあえずまだちょっと帰ってきて間もないんで、ちょっとこの辺で何が取れるのか、どういうフルーツ取れるのか、ちょっと一回調べて、どんどんお客さん喜んでくれるようなケーキ作れたらなって思いますけどね。
いいですね、いいね、楽しみだ ね、 ね、
うん、ということで今日は紀北町観光協会の西尾さん、そしてエトワール菊屋の藤原さん、うん、1代目2代目のお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
ありが
とうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、はいどうぞ。
109シネマズ名和の伊沢と言います。よろしくお願いします。109シネマズだよ。まだイオンシネマだと思ってる人いるよね。イオンの中に入ってるからやっぱイオンシネマって思われちゃって、
なるほどね。だからサービスとかがね、
ややこしかったり、そう違ってくるんですよね、はい、安くなる日とかが違ったりとか、
なるほどね、
なのでごっちゃになってる人。
109シネマズはブルーの会員カードです。
はい、水曜日がレディースデーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末は2作品ございます。
はい、
1作品目、恋は雨上がりのように。2作品目、
はい、
妻よバラのように。
何
この、なんか例えたいの、何々のように週間、
何のように週間でしかもなんか恋と雨、
そう、
妻とバラ、
そう
またなんか分かるような、全く分からないような、
引っ掛けたような ね、引っ掛けてないような作品ですが、どっちかから聞きたいですか。恋ですか、妻ですか雨上がりですか、バラですか。
じゃあ雨上がりから、
雨上がりから
もう暑さ全然興味なさそうだね。
ね、恋っていうだけでもうね、恋じゃねえしって感じですよ ね、
ね
いや興味あるわ、聞きたいわ
もう静かにしてください妖怪
妖怪
静かにしてください。
はい、はい、恋は雨上がりのように、うん、5月25日の金曜日、本日公開となります。
はい、
原作は2014年に連載が始まった同タイトルの漫画となってます、
はい、
主人公の女子高生アキラを小松菜奈さんが、うん、バツイチ小ありのファミレス店長45歳の近藤を大泉洋さんが演じておりまして、
まさか小松菜奈さんと洋ちゃんが恋をするの、
しちゃったら年の差すごいよね、そこがこうふんわりした片思いだったりふんわりした思いがすごい素敵なんですよ。でストーリーは17歳の女子高生アキラがバイト先のファミレスの店長45歳の近藤に片思いをしちゃう。でちょっと頼りなげでボサッとしている店長なんで、うん、他の仲間のバイトからはわ臭い店長臭いとか店長なんか頼りねえとか言われちゃうんですよね、うんうん、そんな店長を見てて実はでも素敵なところもあるんだよって陰で思ってフフフみたいな感じの女子なんですけど、まあクールビューティーな感じなんですよね。で、うん、言えなかったんだけど告白するんです。じゃじゃん、
その女子高生の方が。
そう、
はあ、
でも近藤はやっぱり年もすごい離れてるから、うん、まさかそんな自分に告白してるとは思わずに、
うん、
仲良く思ってくれてるだけだみたいな気持ちのすれ違いとかがこうもぞもぞしちゃう感じでいいんですよね。じゃ ゃあ最後はどうなっていくのかなという繊細な心情を描いた作品となっていますよ、
うん、大泉洋さんがそういう作品に出るってまあまあ珍しいよね、う
ん、なんかね、ふざけてなくていい役なんですよ
ね。あのベトナムでバイク走らせるだけじゃない
ドロンコでなんか砂ぼこりでね、綺麗な感じなんですけど、
本当
冴えないのにモテちゃった時にあたふたしちゃう感じとかが可愛らしい感じ、
でも私ね大泉洋さんの作品ってまあ好きでね見ますけど、 あの本当普段なんかバラエティ出ておちゃらけてるのと映画の中違うよね。でこの人のすごいところは、大泉洋というキャラクターを一切思い出させないのよ。
役に入りきるから
と、ね、映画見てると
そう、あこういう人いるよなとか入り込んじゃう。いやじゃなかったらダメですよね、あんなに強いキャラクターを持っちゃってるから ね、
本当の役者さんってそうですよね、うん、なんか全然もう素を思い浮かばせない。
そう、うん、まあベーサドウさんもそうですよ ね、
ですね、
強烈すぎるじゃないですか、そもそもの感じが。だけどあんまり感じないんだよね。
そうなんですよね、その役に思っちゃうんですよね、うん、思わせてくれます。
俳優さんなんですよ ね、 ね、そういう意味ではね、
生粋の ね、
ね、うん、ということで、うん、ぜひご覧ください、はい、映画恋は雨上がりのように今日から公開です。
熱い
続いて
妻よバラのように、
あ来た
家族は辛いよの3となってます。
あ山田洋次さん、
ね、はい、5月25日本日公開となります、うん、家族は辛いよシリーズの3作目の今作なんですが、うん、1作目が熟年離婚がテーマ、うん、で2作目が無縁社会や高齢者の運転免許問題がテーマになってたんですけども、うん、今作は亭主関白な男性陣に主婦業の大変さを知らしめる妻の存在の偉大さを思い知らせる作品となっています。ほー、家族の生活を支えていた長男の嫁の文江が突然の家出をしてしまって家事全般を取り仕切っていた文江がいなくなった。平田家どうなるの、男たちだけで洗濯できんの、掃除できんの、ご飯作れんのみたいな話になってまして、今回ねチラシの裏にね小林念次さんが映ってるんですよね、はい、うん、この人前回死んじゃって、うん、なんか銀杏と一緒に燃やされちゃって銀杏弾けて大変になったシーンがあったんですけどもで亡くなったはずなのに、うん、いるあれれれと思ったら調べたら、うん、1作品にも出てて、うん、1作品目も名前が違うんですよね、いろんな役で各シリーズに出てる。
小林念次さんの役はいくつもあるわけですね。
そうみたい
です
ね、
家族は辛いよシリーズはね、
そうしれっとした顔でさらっと出てるみたいな、
う
ん、
違う役で出てるね
そうなんですよ。
じゃあキャストは今まで出てる人が基本的には
流れで出てる、そう家族は辛いよ家族です。
辛い家族ね、いろんな辛さがある、
いろんな辛さが
ね
家族。
いやこれいろいろインタビューの映像とか見ましたら、
はい、
私が一番驚いたのは、うん、橋爪さんと吉行さんがすごくお元気
すごくお元気
すごくお元気、それが本当に毎回驚くところです
今回もですよ、はい、
ぜひあの楽しそうなので、うん、ご覧ください。
お願いします、
家族はつらいよ3になりますね、
はい、
妻よバラのように本日より公開です、
よろしくお願いします、
はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
アツさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。まだですけどもうちょっとしたら、で来週の放送の時はもう41歳です。
あそういうことね、まあだからどうしたって話
です
けどね
40歳最後の放送です。あ
いやそんな劇的に何か変わるわけでもないですし、また中途半端に41になるんで、まだ40になりますだったらいいんですけど ね、
代が変わるとかあるけどね、41になります。
5月31ですよね、はい、
まあねでも、うん、子供の頃の思ってた40歳とは到底かけ離れてる感じはしますけどね。
いやもうアツさんなんかはねひどいと思います
よ。ひどいって何がひどい、
うん、だってそんなあの不思議なデザインのね、今ネクタイ締めてますけど、ネクタイじゃないか、はい、ネクタイ柄なんだけど、あのそのネクタイの先っちょになんか顔がついてて、うん、でベロがベーって出るような感じのデザイン。
そうポケットがねちっちゃいポケットの内ポケットが赤いんですよ、うん、でその内ポケットをベーって出すと舌を出してるようになったっていうね、かわいいでしょ。
うん、そうですね相変わらずずっとオレンジ色のギターを持って。
そうですね、
そうですね、
どうしようね、還暦の時は赤に変えなきゃいけないからギターを。
いやいやいや、いいんじゃないですか、もう還暦の時になって今更みたいな感覚はありますよね。 そしたらその後ねどんどんあのベージュとか生地とか
ごとにお色を変えないといけなくなってしまうのでね、大変だと思いますけれども、どうなんですか、あの同級生とかみんなもう落ち着いてらっしゃるじゃないですか。
そうですね、もうだから子供さん連れてこられたりすると中学生とか、
そうですよ ね
なってくるじゃないですか、
まあ、あなたがよくやっているキッズコンサートに来るキッズレベルではないですよね、もう。
そうですね、
もう十分育って
育ってます、
なんかもう思春期みたいな
そうです ねだからそういういろんなね、その子供との向き合い方とか、うん、まあ、いろいろ親戚との関わりとかいろんな中でこうそれぞれが生活してるんだなってだなって思って、
そうか、結婚もしてないからあなたの家族というのは、
そうですよ、
本当生まれ育った家族オンリーですよね。
そうですね、
でもどうなんだろう、別にそれでなんかこう焦燥感あったりとか、うん、何か私はこんなんじゃダメだとかは思わないんでしょ。
うん思わない、
じゃあいいと思うよなんか今ある環境に対して今私こんなんではダメだとか思ってるんだったら、うんうん、まあ、もうちょっとそれは違うなと思うけど、別に何とも思ってないんだったら全然そのままでいいと思うよ、うんうん、今あることを受け止めるってすごい大事だからね。
そうですね、ずっと受け止め続けてきました、
うんそうだよ ねもう本当にご両親ももういろいろ諦めてらっしゃるしね。
そうですね、
いいと思います、
まあ、自由に生きなさいっていう、う
ん、幸せっていうのはね、いろんな形があるん で、
はい、
これをお聞きの皆さん、うん、ほぼほぼ呆れている方が多数だと思いますけれども、はい、いいんです、
うん、
あの人生は自分だけのものですから。
そうですねって言っていいのかどうか
子供さんとかいらっしゃる人はね、あれですけども、
大変ですけどね、
もうあつさんは自分だけのものでいいと思いますまあでもあのまた41歳になったあつさんもよろしくお願いします。え、こんな話で終わるの今日中身ないけどな、まあ、いつものことか。
はい、
あつとえりかとみんなのラジオ、はい、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライター40歳最後の放送でした。あつと
ただの人、ただえりかでしたバイバイ、
バイバイ。
大げさだな